はい、始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということでドルフィンです。はい前回のダラプロをお聞きくださったリスナーの方々は、ご存知だと思うんですが、前回ね、トモキン一人が、お送りしたダラプロだったんですけれど、まあトモキンも言ってたように、前回の配信日の前日、木曜日だね、10月の3日の日の夜10時ぐらいからトモキンとズームをつないでね、2人で収録をしたわけですよ。で、まあドルフィン側から言うと、俺が収録してたのが我が家の俺が今寝てる部屋ね、今うちの女子軍団と一緒に、ね、寝てたわけなんだけど、夏の間はエアコンがある部屋でね、だけどそろそろ追い出されて、今リビングから寝室へ向かう、こうまあ廊下っちゅうかな、まあ、廊下みたいなのがあるんだけど、その間に和室があって、畳の部屋ね、そこで俺が寝ておって、でその畳の部屋自体がドアじゃなくてね、こうなんていうの、横に動く障子のあんな感じよ、襖みたいな、あれがまあドア代わりになっているんで、やっぱちょっと声が漏れるのね。でもまあそこで、収録をしてたわけよ。でトモキンの顔はさ、ずっと画面上で見えてて、で最初はねいい感じで声が聞こえてたんだけど、ほな収録行こうかってなったあたりから、なんか声が全然聞こえなくなって、ところどころ節々にね、なんか言うの、なんていうの、言葉が聞こえるんで、それなりに合わせてずっと話をしてたので、トモキの顔を見て、なんかこう会話が終わったなっていうような時に、こうなんていうの、こっちもリアクションしながら、でところどころこう相槌をねしながら対応してたんだけど、でその30分ぐらいずっと話をして、最後にね、いや実はと、今日全然声聞こえてなかったけどそれなりに成立させたよとカミングアウトをして終わったんだけどね、それが終わって本当10分後ぐらいに、LINE が来て、で実はと、まあでもわからないなりに会話を成立させるっちゅうね、まあなんていうの、何でもプロレスに例えるのはさ、なんか今悪しき習慣みたいになってるものの、なんだろう、普通に会話をしてるのが普通のプロレスだとすると、俺はDDT でいうとこの放棄とかさとプロレスしたような感じもう本当になんだろう、すげえうまいことやったなと思った、手応え抜群だったのに、それが配信できないと、そのね10分後ぐらいに連絡来て、ごめんということだったんでね、まあしょうがないんだけどね、まああれもお送りしたかったな。でまあね、何の話したかっていうと、まあ、前回トモキンが話してたように、極悪女王とミスターマクマホンの話、はい、でほとんどトモキンが喋ってたのを、まあところどころ相槌をした、しかもあんまりさ、声が漏れ聞こえるから、なんだろうな、こう下ネタとかも言いづらいやんかしかももう中学生とかの娘の前でね、なのでまあちょっと控えめな感じだったので、まあほぼトモキン会ではあったものの、まあ会話がどう成立したのかっていうのを配信放送を聞いて確認したかったところではあったのでね、ちょっとまたね、でも聞かせ、あれでも見せたかったな皆さんに俺の頑張り具合、めっちゃ頑張ったんだから、それがねお届けできなかったのがすごくちょっと後悔、残念なところではあるんですけどね。はい、まあまたね、どっかでトモキンと収録はしたいですけれどね、結構なパソコンの壊れ具合、ハードディスクの壊れ具合みたいなんで、今日ねこれお届けできておるのも、あ 先に言っとかなきゃね。ごめんなさい、配信遅れました。完全にちょっと忘れておりまして、今急いで金曜日10月11日金曜日に撮っておりますので、これがね、早々にとは1日遅れぐらいで配信できたらいいかなっていうぐらいではあるんですけれど、まあそれでねちょっと遅れてしまいました。まあちょっとねバタバタしてたのよ、バタバタしてたので本当ちょっと勘弁してください。ごめんね本当ごめんなさい。とまあそういうことで、またいつかねともきんと撮りたいですし、まあ、またね3打で撮りたいなと思ってるんで、またその際は、そうですね、楽しんでいただけたらと思います。で、まあ、まあ緊急で撮ってるんで何を話そうかなというところで、昨日か一昨日に夜ちょっとこう YouTube を見てたらおすすめでねこう出てきたのがノアの公式の YouTube のアカウントが、越中史郎、斉藤明俊、明のなんか対談のこう動画だったのね。で、まあよくよくこう見ておると、まあ斉藤明俊が今度引退をするにあたって、で、まあ引退したら愛知県体育館でやるけれど、その前に、まあ、これ配信日ぐらいだよねきっと、後楽園ホールで、平成新軍に属した斉藤明俊のチーム対チームノアでやると。でその平成新軍側が越中と斉藤明俊とアキラの3人だということで、この3人で平成新軍を振り返るとという対談をしてたので、まあ平成新軍自体はさ、すごくこう思い入れが強いわけよ。まあちょっと前にね、小林邦明がこう亡くなった時にも、その平成新軍絡みの話はしましたが、まあ中学校2年から3年にかけてのこう1992年の1月4日に斉藤明俊率いる精神科医官が果たし状を持って東京ドームに殴り込んできてね。でそこから4月5月1日間千葉ポートアリーナ大会までこう、戦いが続く中で、俺が見に行った大会も、名古屋レインボーホール大会で、越中と小林邦明組対斉藤明俊田尻重和組みたいなんでね、そんな果たし合いみたいな試合を、まあ、生で見てたのもあったんだけど、まあ、その後にまあ、精神科医官対新日本のね、シングルマッチで新日本が小林邦明も越中史郎も両方ね、勝って、精神科医官の看板を、まあ、取ったと。だけど、まあ、そんな、やっぱ受け取れないから返すというふうに、精神科医官側に持っていったものの、やっぱこれを受け取れないっていうような流れがありながら、6月ぐらいだったかな。その時の選手会長と副会長が越中と小林邦明なのに、選手会とか新日本の会社の意向に背いて、精神科医官の自主興行に看板を持って行って、越中たちが負けて看板を返すというやり取りがあったんだけれど、まあ、選手会からすると何勝手に言ってるんだというようなこう流れがあって、7月の札幌大会で長野対越中という新旧選手会長同士の戦いがあってね。でその時に、越中は頭を丸めてスキンヘッドで出てきて、で、まあ、長野戦って、であれどっち勝ったの、そのちょっと勝敗忘れたな。だけど試合終わった後も長野が越中をこう痛めつけてるところに木村健吾が越中側について、一緒に戦った乱闘したみたいなこう流れがあってからの8月のね G1 クライマックスに入った時に、 G1 その年の G1 クライマックスがNWA のベルトがかかった大会で、 で、まあ、1回戦が静岡産業会館と名古屋の愛知県体育館であって、まず、静岡産業会館の方がこれもテレビマッチだったんだけど、でこれが、行われた次の日に、愛知県体育館大会があって、そこはもうノー TV だったのね。で G1 の、トーナメントがあ、まあ、後半の方に組まれておって、でただでもね、メインイベントがさ、今思えばだけど G1 のシングルじゃなくてビガロトニーホーム組対長州マサ斉藤組っていうね、またこれもさ意味わかんないタッグマッチなんだけど、まあ、そんな大会のその G1 の公式トーナメントシングルマッチの前に、本当休憩前にもよりももっと前に組まれてたタッグマッチでね、長の飯塚組対越中小林組みたいな、越中木村健吾組かっていうのが組まれたの。で言ったらもう選手会をこうやめるみたいな、だから反選手会みたいなチーム対長の飯塚だったかな。でその試合、まあ、両者が入場してきた時に、そこに花束を青柳と斉藤明俊が持って、ね、花束状じゃないけど、いろいろご迷惑をかけたのでということで、花束を持って両者に花束を渡した時に、長野がお前たちのせいでこんな状況になったんじゃねえかっていうことで、そのもらった花束を青柳と斉藤明俊に、それで花束で殴りかかったのね。でそこから大乱闘になって、もう青柳と斉藤も腰長側について、蝶野たちをボコボコにしていったっていうようなとこが反選手会同盟の始まり。うん。もう、会場も腰長側にみんなついて、もう腰長コール、木村、まあ、健吾コールとかさ、で、青柳斎藤コールもありながらだけど、まあ、そこからこう、ムーブメントがついて、そっからね、今度 WAR が新日本殴り込んでくるっていう時も、この反選手会同盟が先頭立っていって、なんだったらその年の大阪府立体育館会館か、年内最終マッチのメインイベントが天竜対越中とかさ、そういう風に繋がっていったっていう、その、まあそもそもその後に、まあ反選手会同盟から平成新軍に名前を変えるんだけど、その成り立ち、まあ、その揉め事じゃなくて、その4人が一緒になったっていうところを見てるんで、その愛知県体育館でね。なので、こう、反選手会同盟、聖戦神宮には思い入れがあるのさ。長かったけどね。そう。そうなのよ。だから、これも何回もね、ドルプロでは話をしてるけれど、その聖戦会館と新日本、がこうやり合ってる時に、まあ精神科医が名古屋愛知県だからさ、お膝元だから、俺ねリングサイド5列目ぐらいで見てたのに、もうみんなが盛り上がって立って見てる時に、俺の椅子の上に精神科医館って書いた黄色いあのナイロンパーが来たお兄さんがと立ってて、でも怖いから注意できなかったとかさ、そんな因縁もありながらのこの平成新軍、反選手会同盟ね。で、その後に、小林邦之はちょっと内臓疾患でずっと休んじゃってたんだけど、木村、なんか越中木村、小林邦之、で、斎藤、青柳斎藤か。5人だけど、小林邦之が内臓疾患で欠場してて、ずっと4人で活動してたけど、93年その翌年の夏に、小原が入った。ちゃうな、その前にあれか歌舞伎か。92年のところでも歌舞伎が入ったんだね。そうそう、歌舞伎が入ったんだ。すぐ歌舞伎が入って、で年越して夏に、小原。でその後に後藤辰俊か。で、何年後か後に野上明が 小林に惚れたみたいな感じでね、入った。そんな、こう、平成新軍。ね。いやー、皆さんちょっと、そのね、見てほしいな、ノアの公式である、その平成新軍3人の対談。野上明がすげえおじいちゃんになっててびっくりした。腰中はね、まあおじいちゃんにはなってるものの、そんな変わんない気がするし、斎藤は、まあ髪の毛染めてるのかな、まあ一番若々しくはあったけれど、いや、野上のちょっと年の取り方がさ、なんか喋り方も言葉が出てこない感じがして、ちょっとこっちがビクビクはしておるんですが、はい。そんなこんなでね、そうなったんだよ。ちょっとそれが気になったんです。で、ちょっと前ぐらいから、最近ね、ブックオフで、ちょっとプロレスの本を、文庫本とか、よく買ってるというふうにお伝えをしてましたが、ちょっとこの度もね、ちょっとプロレスの本を一冊買いまして、ブックオフで。ちょっと文庫本ではないんだけど、これがね、鈴木健ドットテキストが書いてある、これ何？川井出書房っていうのかな？三髄の川に出入り口の出と書いてね。で、川井出書房新社が発行している、プロレス今日は何の日？っていうね。そうそう。こう365日の、それぞれの日の、プロレスでできた出来事かをこう書いております。で、今日ね、今収録してるのが10月11日なので、まあ、10月11日を見ますが、やっぱこの直近ぐらいで割といろいろあってね、やっぱ有名なのが、まあ、10月9日、ね、これはもう10.9、ね、東京ドーム、ね、武藤対高田があったとか、新日本対ユーインター全面対抗戦が行われたと。で、当日の対戦カードとかも書かれてたりするのね。で、もう写真もさ、武藤がこう、ガッツポーズ撮って、高田が横たわってる写真なわけよ。で、この、まあ、10月9日がそれで、10月10日ね、翌10月10日だと、1996年に、みちのくプロレスが、両国国技館に初進出した日だと。で、まあ、当時のメインイベントが、博士として活躍して、まあ、道の国復帰したばかりの新崎人生対はやぶさの一騎打ちであったと書いてます、ね。で、グレートサスケは初代タイガーマスカラスと組んで、ドスカラス、ダイナマイトキッド、小林国明、組と対戦していると。うん。この翌年も両国に、進出してますと書いてるね。で、10月11日よ。わかる？皆さん、これ聞いてる皆さん、10月11日でピンと来たらすげえと思うんだけど、まあ、10月11日今日のね、X とか見てても、ちらほらこのことは書いてあるポストは見ましたが、あれだね。プロレスファン最大の敗戦ショック、高田信彦がヒクソングレイシーに完敗と。1997年プライド1東京ドームということでね。はい。で、こう考えると、この10月9日で10月11日、このね、短い間で高田はすごいね、敗戦、まあ、リアルファイトと、まあ、プロレスとってなるけれど、この10月の短い2日間、まあ、言ったら3日間のうち2日間で、歴史に残る敗戦をね、高田がしてるってのはすごい大きいよね。でも、なんだかんだ言ってさ、みんな高田信彦好きでしょ？ねえ。だ、最近、それこそ、X か。で、だから柔術の試合に出てて、言ったらあれだ、アームバー、何、木村ロックみたいな形で、勝った試合って動画で出てたの見てませんか？ね、ちょっと嬉しくなかった。 たかだかなんかああいうので勝った試合を見れたってね。だってプライドで高田がこうすげえ勝った試合、なんかちょっといわくつきの試合って結構あるやんか、高田の勝った試合ってね。なんかそう考えるとなんか一番こうガチンコですっきり勝った試合を見た感じがするそうそうそうな感じがしたんですが、皆さんこういかがいかがですそうそう、まあ言ってもさ、まあ 10.9 はまあねしょうがないよね、あれはユインターを継続させるためにまあああいったね勝敗だったとは思うんだけど、この10月11日まあプライド1で翌年プライド4でも同じ日にまあ負けてはいるんだけれど、ここで高田が負けたからこそその後の、日本の総合格闘技の盛り上がりがあったんだろうしね。だって高田がヒクソンに勝ってたらもうグレイシーを倒せみたいな話ももうなくなってただろうし、その後ホイスが来てみたいな感じでもさ、言うたらホイスグレイシー自体が UFC の1回目と2回目に優勝して、2回目に優勝した後に俺のお兄さんはなんか20倍ぐらい強いみたいな話だったでしょ。でヒクソンってどんなやつなんやって、あ10倍かな10倍強いか、でそんなやつはどんなやつなんやっていうので、確か佐山悟が、当時のシュートで、なんか大会を開いた時に呼んでね、なんかその強さをまじまじと見せられたみたいなところではあったものの、まあそう高田が負けたことで、その桜庭がそこでね、グレイシーホイラーグレイシーを最初に破って、でホイス、ヘンゾ、ハイアンかで4人を倒していったと。まあそう考えたらさ、桜庭も含めてだけどね、高田が、まあ、負けてよかったとは言わないものの、その後の歴史がね作られたということで、まあ、仮に高田が勝ってたらどうなっただろうって考えると、だってプライドがあったからこそ今の UFC もこんだけ盛り上がりがあったんだろうし、全然違う、全然想像ができないよね。うん、まあ総合格闘技自体はあったとは思うけど、こんなにっていうか、まあ今はそんな盛り上がってないけど、そこまで盛り上がらなかった未来だっただろうね。はい。で今これ俺が読んでるね、こう10月11日のページに、10月他にこんなことありましたって、10月6日マッスル最終興行2010年、あこれはね、そうだね、皆さん俺も大好きなマッスル酒井、ね、ちょっと最近ねマッスル酒井お父さんが亡くなっちゃったみたいで、うん、なんかそんな見てますが、マッスル酒井のなんか新潟、今新潟を拠点としてるけど、新潟にはなんか新潟手帳っていう手帳があるみたいで、それとスーパーササダンゴマシンがコラボした手帳が2000円でね、あのマッスル酒井のオフィシャルショップで売ってて、送料込みで2000円、それを買うか迷ってる今俺が使ってる仕事で使ってる手帳、まあスケジュールはさパソコン上で管理はしてるものの、手帳も持ち歩いてて、ね、手帳があのポーター吉田カバンのをこうずっと使ってて、もう10年ぐらいで、中身だけをこう毎年買っていってね、書いてルーズリーフみたいに書いてるんだけれど、そのマッスル酒井やスーパーササダンゴマシンの手帳だと、スーパーササダンゴマシンのイラストで書かれたササダンゴマシンがたくさんこう書かれてるやつで、ちょっと可愛い感じになっちゃうのね。このもう本当50手前のおっさんが使うのはどうかなと思うものの、やっぱマッスル酒井好きだし、買うかどうか今めっちゃ迷ってます。であと10月7日はね、イブシが DDT 上に新日本2団体同時所属選手に2013年、そして10月9日はね、さっきの 新日本対 U インターの試合もあったけれど、1986年に、前田明がドン中谷ニールセンに勝って新格闘王の称号を得るとかね、10月14日は長野正弘が東京ドームで女子のジョニーローラーと対戦したとか、ね、これ結構面白いですよ。面白いですし、今これ一個ずつ読んでいってもそれだけでいろんな話ができそうなんですが、ちょっとねネタがない時にこれいろいろ話をしていきたいとは思うんで、またね、ネタがない時に、今日何の日みたいなねちょっと、はい、使っていきたいので、はい、ちょっと小出しにしていこうと思います。でこれね、巻末の方に主要プロレスラー誕生日一覧っていうのがあるので、はい、あの俺ね常々ツイッター、まあ、ポストか、X か、でも言ってるんだけど、俺と同じ誕生日の日とって、男色 D の、と、牧原紀之、だと、いうふうに、お伝えをしておりましたが、5月18日ね。実は、5月18日、まだ二人いて、一人が、矢野徹。うん。で、もう一人が、カズ林。おお、すごいやん。で、ドルフィン。牧原紀之、男色 D の矢野徹、カズ林、ドルフィンの5人です。5月18日ね。なので、ちょっと、自分の誕生日と同じ人、誕生日のプロレスラー、教えてみたいなのがあったら、ちょっとね、全然これ、教えますんで教えますんでって言ってもね、あれ何月何日って言ってくれなきゃ分かんないけど、これ結構面白いのでね、ゆっくり読んでいきたいと思います。これもね、あの次の配信の時もでもね、お届けできたらと思うんですが、今日この、収録してる10月11日の誕生日のプロレスラーはなんといません。いない、いない。前日の10月10日だと、あの、正岡大輔ってね、フリーダムズ、今もフリーダムズなのかな。と、明日、10月12日だと、まあ、この記載当時は、の名前だけど、ハリウッドストーカー市川です。ね、今なんだっけ、名前。こんにちは市川だっけ、あれ、こんにちはだっけな、なんだっけな。このまま市川か。このまま市川。で、ね、今度引退するんだよね。棚橋とやるってね。これもなかなか良さそうな感じな流れだと思います。で、ちなみに、まあ、10月15日のお誕生日の人だけお伝えはしておこうかな。10月15日は、プロレスリングノア所属であった森島武さんです。はい。でね、ちょっとそこはさらっと行きましょうか。で、もう一つちょっと気になるニュースが、今度11月18日に神取忍還暦祭っていう大会が東京ドームシティホールで行われます。これすげえ気になってて、これ向こう住んでたら絶対行きたかったな。だってまあ一番高い席がね3万円なんだけど、でも席の名前がさ、神取忍スペシャル金竜シート、金竜ね、あの金色の金にドラゴンの竜、金竜シート3万円、嬉しいお土産付きって嬉しいお土産が、カンドリのファンが喜ぶ嬉しいお土産よ。めっちゃ気にならんね。ちょっとこれ気になる、行きたいな。ただ月曜日なんだよね、月曜日。あ、無理だ。俺、そうだ。出張が入ってんだ。17、18と。ダメだ。いけねえな。対戦カードが、まあ、メインイベントがね、神取忍、梅崎春香、これディアナね、水波涼、対、堀田由美子、中森花子、夏っぽい。うん。これな、ちょっとこの組み合わせがいまいちわからない。まあ、カンドリ対ホッタはさ、言っても俺も、これこそ93年の9 9月29日愛知県体育館大会で見に行ってるからね、このシングルマッチを。でその日、これ水曜日だったのよ。でこの日が最終回だった、有機内のオールナイトニッポンを俺録音し忘れてっていうね、これ何年か前この話をしたと思うんだけど、そう、こんな大会、これのね、まあそれの続きみたいな6人タッグね、カンドリ対堀田が見れます。そしてダンプ松本藪下めぐみ組対渡辺智子キャサリン、はい、キャサリンさんはこれ LLPWX 所属になってるな。でいくとね、やっぱこれ今ちょっと話題のダンプ松本が見れるっていうのがあるな。もう一個発表され、3つ発表されてるんだね。もう一つがアジャコング井上京子井上貴子組対野崎渚桃の、これは何て読むんだ、桃の美代かな、桃の美代でうなぎさやかの6人タッグ。まあ元前女隊、うん、これはどういうくくりか分かんないけど、そうはねな感じの、この3つが今、発表されているけど、まあ何ってこのカンドリのこの還暦をお祝いしに行きたいっていう感じですげえ気になるんで、まああの東京近郊の方で、まあ、平日なんでね、ちょっと行きづらいかもしれないんですが、行ける方は行ってもらえたらちょっと感想聞きてえな。でも3万、そんでカンドリシート、嬉しいお土産が何かすげえ気になるんでね。もうちょっと嬉しいお土産、ちょっと皆さん、そこの情報を入れてもらえたら嬉しいです。はい、ということで、ちょっと今回はね、遅れた配信になってしまいましたが、また次回からは、金曜9時に配信できるように我々も、時間守っていきたいと思いますので、今後もお聞きいただけたら嬉しいです。はい、ということで今回お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた次回、さようなら。